Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasama.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salo palava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
皆さんこんばんは、 DJ ジュンです。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケアンズ FM エリナポイント1、
よろしくお願いします。
噛まないでおりました。最近なんかね本当に噛むんですよね。こういうのって、うん、今まで気にしないと気にしなかってこれたんだけど、うん、結構噛んでるなと思うと噛んじゃうってありません？
あ、気にしすぎるとね。
そうなんですよ。あ、今まで自分ってこういうふうにやって口動いてたんだなとか思うと、もう噛んじゃう。
そう。そこにフォーカスするとね。
そうなんですよね。歩くのもそうじゃないですか。
うんうん、
普段歩いてるときって考えないで右足左足を交互に出してるでしょ。
はいはいはいはい。
それをあるとき、あ、よく考えたら右と左ちゃんと交互に出してたんだなと思うと、なんか急に歩きづらくなりません？
あ、なるほどね。
普段意識してないことにこうなんか意識すると、
うん、
急になんかおかしくなったりして、
なん
ていうスタートでしょうか。何ですか、はい、それが、
それがわざとやるといい場合もありますね、うん、例えばそのね、あのケアンズナウでお話ししてくださってるアキコさんの、あの姿勢のアキコさんの、
あ、なるほど、
うん、なんかこうウォーキングの回とかで、あの歩き方を意識すると変わりますよっていうのがあるんですよね。
なるほど。
だからこう足の幅であるとか出し方であるとか、うん、どこに力を入れるのかっていうのを意識すると変わるって、だからわざと変えるためにそうやって意識するっていう方法も取れるっていうね。
あ、そ
っ
か、
う
ん、なるほどね。あ、それは そうですね。だから逆にその例えばほら、あのこういうストレッチをしてくださいとか言われると、
うん、
なんか改めて自分がこんなことしてたんだなって思うと、なんかこう気持ち悪いというかっていう時はあるけどね。
そうですよね、うん、うんうんうん、
あとあのね、皆さんも多分経験あるんでと思うんですけども、特に PC とか長くやってる方ってのはやっぱ首が凝るじゃないですか、
はいはいはい、
で必ず言われるのが、とにかくあの15分おきぐらいに周りを見てくださいとかね、
うん、
あの首を回してくださいとか、
うん、
言われるけど、なかなかできないですよ、15分、
まあ、ね、
15分で結構忘れる時間なんですよ。
そう、集中してると結構ね15分以上経ってますもんね。
そうだから、うん、あのふっと気がついたらもう結構もうね、もう1時間ぐらい下手すると、うんうんうんうん、ずっと同じ格好してて、
はいはいはい、
あ、まずいと思って、うん、ちょっと首回そうって言って回すんだけど、
うんうん、
もうハラハラしちゃって今度集中できないわけよ。どうしよう、また15分過ぎてやっちゃったらどうしようって言うと作業に集中できないじゃない？
はいはいはいはい、
でうわうわ打ってるうちにまた首回しちゃったりしてさ、
うんうんうん、
今度はもう5分おきぐらいに首回しちゃったりしてさ、うんうん、でまた、あ、ちょっと仕事集中しようってまた1時間ってやってるとさ、
うんうんうん、
何なんだこれってあるよね。
ねえ、確かに、うん、
だからつってアラーム鳴らすのやだしさキンコンカンコンとか言ってさ、
首回しタイム、
なんだあいつは首回しタイムねえ、
ねえ、
本当に大変ですけどもね。あ、まあ、というわけで、うん、いよいよバレンタインズデーやってまいりますけどもね、
はい、そうですね、うん、
まあとりあえず言いましたよ、はい、まあね、本当に皆さんご存知のようにこうケアンズは常夏、夏ですから、
うんうん、
チョコレートは溶ける、
溶けます、
溶けます。
溶けますよ。
なんでこの時期にバレンタインでチョコレートってね、よく考えたらさ、日本であの学んだことなんで、
そうそうそう、
それをそのまま持ってきたことにおける悲劇ですよ。
結構でもオーストラリアはなんかあの花束ね、あのカーネーションなくてバラとか、
うん、
ああいうのを、
いやもうバラもらっても困るよね、もう
一輪だけとか、ね、
入ってこないでしょ。ギリバラですか？
ギリバラ
ね、ちっちゃめのバラ。
ちっちゃめの
ね。
どんなのだ。
いや本当にね、まあまあいいんですけども、うん、まあオーストラリアね、もう多分何回も僕この話してるんで、もう、
うんうん、
まあ、聞いてくださった方はまた言ってるわっていう、もう本当にもう DJ 中はもう年末と正月とあとあの各イベント恵方巻きから前回話して、
うん、
全部季節が違うから入ってこない、
うんうんうん、
季節が近いんだけどこっちは春向こうは秋、
うん、
永遠に 逆なんだか永遠に季節一緒になんないのにもうっていうね、
うん
うん
うんはい、ネタですね、
ネタですよね。でも皆さんもきっと感じてると思いますけどもね、やっぱ比較してしまうんですよね、
はいはいはいは
い、三つ子の魂ということはやっぱりね、3歳、うん、3歳まで日本にいた人はね、
うん、
やっぱり逆どうなの3歳までこっちで育った子が日本に帰ったら、
うん、
逆にやっぱりあれなんかな、うん、うわ正月なのに寒いんですけど、
そうで3歳の記憶ってどうなんですかね、私あんまないですけど、
あそう、
うん、
いやないからないからあれなんだと思う、
感じるってことですか、
感じるなんか違和感だから、うん、あれって、うん、なんで
どうなんだろう、
うん、はい、
バレンタインですか、
バレンタインデー、
はい、
バレンタインデーキスって歌いましたよね、
ありましたよね、流行りましたね、
もう多分日本で今コンビニ行ったらあの曲がヘビロテでしょ、
そうなの、
違うの、
わかんない、
もう僕のバレンタインのイメージは25年前止まってますから、
そうですよね、2月に日本帰ったことないです
か、まあ、25年前に止まってるっていうか、もって言うとさらにプラス10年遡りますよもうだってバレンタインデーなんて高校まででしょ、
あそうですか、
大学でもあった、
あったような、
そんなに恋大きい女子だったの、
いやいやいや恋とかじゃなくて、なんかギリチョコってなんかこうギリであげるっていうのが、
ギリチョコになると社会人で発生してたね、
そうそうそうそうそう、うん、もうそれぐらいになるとそうですよね、まあなんかギリチョコ揃えないとみたいな、
あれある意味パワハラだよねギリチョコって
まあね、そう経費とかで出るわけじゃないですからね、
というわけでね、まあ、うん、今年はね、皆さんどのようにバレンタインデーするんでしょうかね。まあ、オーストラリアの場合は、だいたいこう、レストランとかカフェで、バレンタインデーセットとかね。
あ、ありますね。
そういうのありますよね。
うんうんうん、最近出てますね、うん、よくね。
そう、僕食べたことないんですけども、うん、なんか絶対どっかにハートが出るだけでしょ、
うん、多分。
最後のケーキがハートクリームでやるとか。
どうなんですかね。
バナの花びらをピャってやるとか。
あね、それだったらお家でやろうかな。全然夢がないこと
で、ね、恋人たちがね、あのレストランで。
うんうんうんうん、
仲直りする日でしょ。
仲直りする
日。違うの
そうなの。なんかでも恋人だけじゃなくって、うん、で家族とか友達同士ともやり取りするじゃないですか、こっち。なんか
バレンタインで。
バレンタインで。うん、
友達同士で。
そう、なんか若い子とか結構なんか友達にプレゼントとか。
あ、そう、
うん。
それはすごいね、
うん。
もう完全に僕の世代の考えじゃないね。
だからバレンタインって何っていう話、
ね。バレンタインデーっつったらさ、もう告白タイムだよね。
告白タイムのイメージです
よね。ネルトン・ベニクジラ団だよね。どっちかっていうと。
懐かしい。
うん。
うん、
どんでん返しっていう、ね。はい、というわけでじゃあ今週のね。ラインナップね、
はい、そろそろかなって思ってました今ですね、今日はカウンセリングタイム、はい、
あ、カウンセリングタイム、お久しぶりですね、
はい、
はい、
でデインザライフ、
デインザライフ、
はい、そしてサイエントーク、
サイエントーク楽しみですね、よろしかった、最後まで皆さんお聞きください、
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM 89.1、
ジュンと
さよこの
カウンセリング
タイム
始まりました、今年初めてでしょうか、
そうでしたっけね、ちょっと忘れちゃった、
そうですね、
そうかもしれないです
ねよろしくお願いします ね、 ね、本当おかげさまで今たくさんコーナーを持たせていただきまして、
ね、
それとラジオメンバーのコモちゃんがね、うん、またいろいろコーナー持ってくれてるんで、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、割と今ゆったりと、ね、こうやってお話ができるんで、
あ、よかった
ですね、まあ前はね、さよこさんにすごいね、うん、1ヶ月に2回ぐらいのペースでやってましたもんね、
ああそうでしたっけねなんかね、でも本当いろんなね方がボランティアして、まあでもじゅんさんとね、まあ、さよさんが一番大変ですよね、
う
ん、
いやまあ本当に楽しいですし、
うん、
やっぱりコロナになってからね、なかなかこう自由に人と会えることも難しくなったり下敷きもあったんで、
うん、
まあ、今はね随分と戻ってきましたけども、
うん、
それでもやっぱりね、なんだろう、こう率先していろんなとこに行くとか、いろいろ人に会うとかっていうのはまだちょっと躊躇してるなっていうのありますけどね、
うん、なんか旅行のね計画とか立てにくいですよね、
そうですよね、本当にね、何かあると突然宗教がね閉まるっていう、まあ、状況ですからね、
いや本当私もこの間ダーウィン行ったんですけど1月に、
あ、そうなんですね、
着いた朝が、あ、着いた朝っていうかその日に行って て、うん、もうその日の朝にブリスベンであ
った、ね、
あのイギリスからの変異ウイルスが見つかったっていうんで、うん、本当にその飛行機に乗ってたブリスベンからの人はもう即隔離そのままダーウィンの空港について連れてかれちゃって、
そうなんだ、
かわいそうなね、
あら、
全くその多分一晩でこう様子が変わったから、
そうだよね、
うん、それでそのダーウィンの隔離のとこはもう1時間ぐらい行ったハワードスプリングスってちょっとなんかこうね、硬い中で何にももちろんな、まあ、でどうせ出られないんですけどね、うん、なんかもう本当そんなね僻地で、
いやーなんかそれってすごいよね、うん、やっぱりあのほらケアンズってさ、なんだかんだ言ってずっとゼロ更新だし、うん、やっぱ人が少ないじゃないですか、
うん、
もともとね、
うんうん、
だからその、まあ、ブリスベンだってね、例えばシドニーとかメルボルン、あの辺はほら500万人とか600万人のでかい大都市じゃないですか、
うん、
だから、まあそこでねやっぱり結構、まあ、ついこの間もメルボルンシドニーか、うん、のあったじゃない
です
か、
はい、ノーザンビーチの方で、ね、
ノーザンビーチで出るとまたバーンって宗教が閉まったりとかしてっていう感じでしょ、うん、で、まあ、ブリスベンだって100万人、まあ、超えてると思うんだけど、まあ、こうやって何かあるとやっぱり100万人いるわけだから、
うん、
その人間が全部、ね、いろんな各所でそういった隔離になるわけじゃない。
でもあのブリスベンは本当すごかったですよね。それで、
うん、
ロックダウンが結局3日で終わったんですよね、
うん、
それで結局市中感染ゼロで、なんかやっぱりそれですごいなと思います。
そうすごいんだけど、ね、やっぱりそのなんて言うんだろう、今回のウイルスっていうのはさ、うん、まあ、当たり前だけど見えないから、
うん、
結局移ったかもしれないっていう想定で動くでしょ、
うん、
だ今までにないよね、旅行先でいきなり隔離とかさ、
うん、
すごい、ね、なんて言うんだろう、それって考えられないよね。
そうだからやっぱりね、なんか腰を超えたりとかね、ちょっとねやっぱり立てにくいですよね。もうそうやってなっちゃったらあれだなと思うとね、だからやっぱりちょっとこうあんまり動かずに自粛じゃないですけどね。
そうなんですよね。だから実は僕たち来月2月の末ぐらいにブリスベンに行く予定を立ててるんですよね。でチケット買った次の日にこのブリスベンの騒動があって、改めてと思って、ちょっとこれ状況によってはちょっと延期かなみたいな話をしてたら、
今までね、こうブリスベンは結構安全ってね、しかもこう同じクイーンズランドでって思ってたところがね、あのロックダウンになりましたからね。
そうだね。やっぱりこうそういう体験で、まあすぐにね、まあ収束して、
うん、
今は、まあ、また元に戻ったけど、うん、本当にね何か出たらっていうのがあった途端にこう。なんつんだろう、ものすごい動くから、ちょっとそれは慣れてないからね、
うん
うん、まだケアンズそういうことってないじゃないですか。
そうですね、
うん、まあまあそんな感じですけどもね、
うん、
本当に、まあ、去年1年振り返ってみて、自分はものすごく、
うん、
やっぱりそのコロナによってすごいストレスを受けていたなって気づいたんですよね。
ああそうですか。
改めてやっぱり今年に入って、うん、やっぱりこう2021年になって、
うん、
まあじゃあ今年はっていうなんかこう抱負っていうかね、
うん、
考えた時に、
うん、
すごくやっぱり2020年っていうのは、うん、ものすごくこう、まあ、人に会う数もぐんと減ったし、
うん、
あと自分自身が今まではものすごいこう、まあ、ラジオは、まあ、もちろんやってたんだけど、インターネットのねライブとかすごいやってたんですよね、
うん、
でいろんな人とつながっていろんなもの発信してっていうことをやってたんだけど、それが去年1年はパタッて止まっちゃったんですよね。
うん、
で何なんだろうって思ってたんだけど、やっぱりすごい実はものすごくなんていうのかな、罪悪感っていうか、これだけその、まあ、ケアンズってね世界に比べてものすごく恵まれてるじゃないですか、
うん
うん、だから自分が何かを発すると、
うん、
それがなんかものすごい不快な印象を与えちゃうんじゃないかなっていうのが多分あったんですよね、
うん、
自分の中に。でそれでやっぱりこうで、しかもその Facebook とかで、
うん、
僕が例えばじゃあね、なんだ、例えばじゃあキュランダに行ってすごい綺麗だなと思って、
うん、
前なんかよくこうキュランダをね、
うん、
ライブで実況したりして、
うん、
そうすると友達の中にほら、うん、まあもちろんケアンズの人もそうだけど、シドニーとか他の州とか日本とかね、 あの行った人でキュランダに行ったことがある人なんかが見て、うん、あーキュランダっていうのもあって、うん、まあたまにやってたんだけど、うん、この状況になると、うん、なんだろう、もう行けないところ流されても困るんだよねっていう感情だったり、うん、あとはまだ知ってる人ならいいんだけど、うん、その友達の友達も見れるじゃない、
うん、
そういう人が見て、え、なんでこんな、うん、あのなんていうの、見せびらかしてるのみたいな、うん、
受け止め方がね、
そうそうそう、思っちゃうんじゃないかなっていうのが結構あって、うん、すごくそれが自分の中でこうストッパーというか、
うんうんうん、
すごい強い感情があって自己規制だよね、
うん、まあ、自粛っていうかね、
うん、もうそんな感じがあって、
まあでもそれはね、なんかやっぱりその相手の気持ちをおもんばかる上でね、うん、なんかやっぱりそういう優しさから来てるゆえのね行動っていうかね、だからやっぱりあの罪悪感はちょっとねやっぱり自分で持っちゃうと辛いけども、うん、まあなんかその罪悪感っていう気持ちじゃなくて、なんかこうね、こう優しさとかそういう気遣いじゃないけど、そうだね、そういうスタンスでね、うん、見ると、うん、それであと発信する時もなんかそういうスタンスで表現とかをね、うん、なんかこう気遣いながら、でもやっぱりそれを見て元気になる人とか気持ちがパッと明るくなる人とかもいるだろうからね、やっぱり
実はそこに自分のなんかそのフォーカスが変わったというか、
うん、
で今までやっぱり全然上げれなかったのね、
うん、
でもある時そのなんかの会話で、
うん、
あのまあジュンさんがこの間上げた写真にすごく癒されたっていうコメントをもらった時に、うん、あれって自分は今までそれを見て不快なね、
うん、
感情を持つ人を、うん、まあケアというかそういうのはやめようってやんなかったけど、
うん、
逆にそれを見て、
うん、
ポジティブな感情を持つ人にできなかったって思ったら、
うん、
そのフォーカスが移動したのね、
うん、そうですよね、
そう
だからやっぱりそうやってね、うん、受け止め方っていうかね、自分の中でもこうなったらこうなっちゃうかなっていう、それだけの見方じゃなくてね、こういう見方もあるかなとかってね、うん、それでそっちにこうやってできたら受け止めてもらうには、なんかどういうねちょっと一言を添えたらとかね、そういうなんかそういう見せばかすっていうスタンスじゃなくて、こっちはなんかもうちょっと優しいスタンスからあの、うん、走ってるのをこう受け止めてほしいなみたいなね、
そうだね、
うん、そういう
だ多分どっちに触れてもいけないのかなと思って、
うん、
あのだからそういう、まあ、発信しなかった時期っていうのもそれはそれ多分意味があっただろうし、うんうんうん、でまたまあ発信を最近また発信したんですよね、ちょっと、
うん、
あのキュランダの様子をこう流したり、うん、あとエスプラの様子を流したのね、うん、したらやっぱりあのそれを見て、あ本当にもう今いけないけど、
うん、
こう流してくれてありがとうございますみたいなコメントもらうと、あよかったなと思う反面、
うん、
でもだからといってまた前みたいにバンバンやるかって言ったら、うん、まあ、それはちょっと違うのかなって思ったりね、うんうん、いう感じなんですよね、
うん、そのねバランスがね、うん、難しい、そういう綱渡りじゃないですけど、そういうのをしながら本当に人はみんなね、
うん、
毎日ね、
多分 ね、あの今こういう僕が思ったような感じを思ってる人っていると思うんだよね、
うん、うん、
やっぱりこうインターネットの世界ってさ、
うん、
出すところは一箇所だけどさ、
うん、
そこに関わってる人っていろんなところにいるじゃない、
そうなんですよね、うん、それであと受け止め方がね、みんなね、なんか今日ちょうどなんかこっちのラジオかなんかのニュースでツイッターって私はやらないですけど、その一言で誤解を生むことが多いから、そのなんか注訳みたいのをつける機能をなんかこうちょっと、
うん、
あの試験的にやってみるみたいな、やっぱりなんかその受け止め方が ね、
うん、
その自分はそういう趣旨じゃなかったんだけどもっていうね、だからやっぱりね難しいですよね、
うん、というわけで、
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。また次回お楽しみに。
ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。
ジュンと
マキの
A Day in the Life というわけで始まりました、
はい、
Day in the Life と言いますと、実は最近ですね、この原曲のビートルズの曲を聴きまして、
はい、
あのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドっていうアルバム名なんですけども、非常に長いんですけども、長いんですよね、は
い、
あのおそらくビートルズのアルバムの中で一番評価が高いと言われているアルバムなんですよね。あの、まあ、有名なローリングストーンズ誌っていう雑誌が、
うんうん、
いつもこうベスト100アルバムとかね、
あ
歴史に残るとかやるときに大抵選ばれるアルバムなんですよ、このビートルズのアルバムがね、うんうん、 多分ジャケット見たことあると思うんだけど、たくさんの人がこう立っているアルバムで、
うん、
まあ、いわゆるそのコンセプチュアルアルバム、
はい、
コンセプトがすごく最際だった、まあ、アルバム、当時70年80年代すごく流行ったんですけど、
うんうん、
その1枚のアルバムが作品のように作られてるっていうね、
うーん、
やつで、
うんうん、
多分代表格のアルバムなんですよね、
うん、
でそのアルバムの最後を飾るのがこの A Day in the Life なんですよ。
最後なんですね、
もうラストのラスト、うん、本当それをもう、まあ歴史に残るアルバムの最後を飾る曲なんで、
うん、
まあそれは素晴らしい曲なんですけども、
うんうん、
まあそれがこのタイトルということでね、実は偶然なんですよね。
そうなんです響きが良くて
ね、A Day in the Life、 まあまあまあもちろん、まあそれはたまたま同じねタイトルだから、まあ僕も言ったんですけども、
うん、
まあ、マキさんがこの言葉はすごく好きで、これでブログ前書いてたんですよね。
はい、そうですね。
それで使ったということで、あの僕はこのタイトル聞いた瞬間にもビートルズっていう感じでねあの今挙げたんですけども、どうですか最近 の、 あの日常、私の日常、
日常ですか、
うん、
日常が結構もう普通ですよね、
うん、普通
普通、もう本当に何事もなく、まあケアンズなのでコロナの影響も少ないですしね、
うん、なんかテーマ的なものってあります、今自分がこう結構追求しているというか。
テーマ、ちょうど私前に、
うん、
なんとか有限、何でしたっけ日本のなんとか有限、
あれ、なんとか有限、
わびさび有限でしたっけ、
ね、ああはいはいはい、有限って、あ、そう、そっちの有限ですね、
そうです、はい、あ、そうです、うん、その漢字の有限で、その本をまた読み始めて、うん、あ、日本語なんですけどね、
あ、日本語なんだ、あ、なるほどね。最近あの P があの英語の文章で多分そういうわびさびに関する英語のやつを読んでますよ今
ね、なんかインスタで拝見させていただきました。
あ、そうそうそう、はい、でちょっと僕も目次を見たんだけど、
うん、
あの本当に日本的なあのいいも悪いもないみたいなね、まあ、ちょっとその、まあ、般若心経の空とかに近づいてくるんだけど、
うんうん、
その現象にいい悪いというジャッジをつけちゃいけないみたいな、
うーん、
とかね、あの全ては存在するようで存在しないとか、 なんか全問答みたいな
うんうん、うん、
タイトルばっかりで面白いなと思ったんですけども、はい、それとあの今コーナー持っているまゆみさんっていうあのかん、セラピートークっていうのやってるんですけども、
はい、
そのまゆみさんとあの実は今もしかしたらワークショップをやるかもしれなくて、
楽しみ。
そうなんですよ、それはテーマ生きがいっていうテーマで、でまゆみさんも生きがいっていうのを結構なんていうのかな、ずっとテーマで思っていて、でその生きがいっていうタイトルの本があるんですよ、英語なんだけど、
うんうん、わかります、結構有名ですよ
ね。そうなんね、うん、そうそう、それであの、まあ、まゆみさんは非常にそれをなんか個人的にもっとこう進めていきたいということで、でたまたま僕と話をしているときに、まあ、僕個人的に般若心経っていうのを、まあ、やっていて、
うん、
で般若心経っていうのって、まあ、あれ話なんですよね、もともとはね、
うんうん、
でその中で一番大切な考え方が空っていう、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど、うん、色即是空とかっていう考え方があって、でその空っていうのをあの追求する話なんですよ、般若心経はね、
うんうん、
でそこから、まあ、空っていうのがあまりにもある種難解であって、ある種簡単なんだよね、逆に言うと、
うんうん、
まあ、そんなような感じ でそこから派生したのが、まあ、いわゆる禅って言われてるんですよね、うん、禅思想っていう、だから一休さんってあれ禅のお坊さんなんですよね、
うん、
でまあ一休さんってほら子供の頃僕も見てさ、あの有名なのがほら橋渡るべからずって覚えてます？ あったでしょ、
はいはいはい、
うん、あの橋を渡るべからずっていうのを見て、うん、話は忘れたけど、とにかく一休さんいきなり歩くんだよね、橋を、
うんうん、
なんだって言ったら、いや橋じゃなくて真ん中を歩くっていうなんか冗談みたいな話なんだけど、うん、あれって結局その空思想に根付いてはいるんだよね、実は。
その
発想の転換っていうか、
うんうん
うん、だからそのこだわることがこの世の苦しみを生むっていうのが基本的にあるんですよね、
うんうん、
その般若心経の話はね、だからこだわっちゃうから苦しむ、例えば橋を渡るべからずっていうのを見て橋を渡っちゃいけないと思ったら、
うん、
苦しみってもう消えないじゃない、
うんうん、
そこをいやこれ橋って取らないでこれ端っこ真ん中通ればいいじゃんって考え方を変えたことで、うん、新しい展開になったりとか、その自分の悩みが消えたりとかするっていうことなのね、
うんうん
うん、 あれはもう完全にそのなんつう引用なんだよね、よく考えたら、
うんうん、
まあ、分かりやすくやってるんだけど、うん、であの一休さんってよく考えたらそんな話ばっかりだよね、
トンチを聞かすみたいな、
トンチを聞かす話ばっかりで、うん、あのふざけてんのかっていう気がするかもしれないけどね、だいたい普通こう思うのをひっくり返すのが多いから、
うんうん、
でもそこが多分般若心経の空思想であって、多分禅が目指してるところ、
へ
ー、発想を変えていくことで、まあ、自分の人生を何だろう、こう面白おかしく楽しく生きていくっていう感じもあったりとか、う
ん、なるほど、
そうだからあまり こだわらない、
うん、
いい意味で、でも究極にいくともうジャッジしないっていう風になってくるんだよね、
うんうん、なるほど、
うん、なんか最近自分もああと思ったのがね、誰が言ってたのかなちょっと忘れちゃったんだけど、あの情報をやっぱりこう伝えるときに、
うん、
やっぱり人ってすごくジャッジをかけちゃうのね、
うんうん、
例えばこう人と話をしててさ、うん、あの自分と違う意見を言った場合って、
うん、
やっぱりそれに対して反論をする、
うんうん、
まあ、もしくは同調する、
うん、
っていうの多いと思うんだよね、
うん、
でそれをそのまま聞くってなかなか難しくて、
うんうん、
でもやっぱりこうある人が話をしてそれに対して例えば反論すると、うん、やっぱり反論された方はまああまり気分も良くないし、
うんうん、
で反論した方もなんか例えばそれが受け入れられなかったらまあなんつうのイラッとするし、
うん、
で逆に同調して同調されたらすごくあ嬉しいと思う人もいれば、なんだこの人異常に同調するなってのもあるし、
うん、
本来なんか例えば自分がある情報を持っていて、例えばマキさんにこのこういうこうこうこういう情報なんだよって説明して、でそれをマキさんがあ面白いと思うか、
うん、
あ私には必要ないなって思うのはマキさんであって、うん、やっぱそういうでもそういう情報ってみんなまあ欲しいと思うのね、
うんうん
うん、だそこにやっぱ人はジャッジとか反対とか賛成があるから難しくなっちゃうっていう話をしてて、うんうん、だからあのすごく上手なそのプレゼンテーターというかっていう人は情報だけを分かりやすく伝えてる人だっていうのを聞いて、あ俺ちょっとこれすごく気をつけようと思ったんだよね
なるほどなるほど、
そうそうそう、だからそれとやっぱりあの自分がね知ってる自分が特に独自に経験したことを、
うん、
あのみんなにシェアしていくってのはすごく大切だと思うし、
うんうん、
まあ、だから自分は本が読むの好きなんだけどね、
うん、
本っていうのはその人の独自の経験があって、
うん、
それ割とこう客観的に読めるじゃない、
うんうん
うん、だからなるほどなーなんて思っている最近でございます。
なるほど、
はいお金の話全然してませんけど
あ確かに、
まあもともとねこれは本当にそういうコーナーだったんではい、まああのね2月になってね、もう2021年も気がついたらもう始動して次の月になってるわけで、
びっくりですよね。
びっくりですね。だからまあ去年はね本当にもうコロナに始まりコロナで終わるみたいな1年だったし、どうしようかなっていう中で必死だった感じがあったんだけど、うんうん、まあ2021になってちょっとねやっぱりこう新しいフェーズに入ったじゃないけど、うんと思ってたらもう2月かよっていう感じでね。
ですよね、
うん、
本当にあっ
という間、このままじゃ、
うん、
あっという間だよね、
うん
うん、って感じなんで、このままじゃなんか2020年の引きずったままいっちゃいそうだなという中でも、うんっていう感じなんですよね。
ねえ、はい、そっかそっか。なんか確かに2020年のまだコロナか分かんないから続きそうですよね、気持ち的にみんなどうするどうなるみたいな、
あの
シチュエーションが、
しかもこれって世界で起きてることでしょ。
そうそう、
だから自分らはもちろんねケアンズにいて、ケアンズの中でのこのコロナに対してのっていうのが強いと思うのね、
うんうんうん、
実際問題ね。ところがやっぱりこの間もほらあのニュースやってたけどさ、錦織選手が今日本から来てるじゃないですか、
あの
オーストラリアオープンでね、
テニスの、うん、はい、
だ彼がびっくりした、街の中で誰もマスクしてないって言ったわけ。
お
それを聞いてはなるほどと思ったねそっかと思って、もう当たり前になっちゃってるじゃん
ね私たちは、
うん、でもやっぱり日本ではねもちろんみんなマスクしてるし、
うんうん、
まあ、彼はアメリカにもツアー行ってアメリカでももちろんマスクしてるのに、オーストラリアはすごい誰もマスクしてないっていうのを聞いてね、
うんうん、
本当にこう感謝というか改めて、うん、いや本当恵まれてるなって思ったりとか、
ね、うんうん、やっぱロックダウンちょっとしてよかったかもしれないですね。
そうだね、うん、というわけで時間がやってまいりました。
あっという間だ。こっちも、
はい、今回は非常にね、はい、デイン・ザ・ライフって感じでよろしかったんじゃないでしょうか、
はい
はい、ではまた次週までお楽しみに。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM 89.1。
ケアンズ
サイエント
ー トークイエーイ、今日もお願いします、はい、コモでございます。
はるみです。
言います。
行きます
なんだろうこのテンション、すみません、ちょっとテンションがおかしいですね、今日のサイエントークですけども、去年コンポストの話をしていただいたんですけど、
あ、しましたね。
しましたよ、
はい
コンポストのその後、
その後
その後どうですかっていう話。
あ、そうですね、皆さんどうなんですかね。
いや、私が聞きたいです。あ、でもなんかね聞くところによるとですけど、結局何入れていいのっていう話、そっから始まるみたい、皆さん。
ああ、そうですね、
うん、突っ込むもの、え、これ入れていいのみたいな、私なんか、まあ、私結構ほら田舎の育ちなんで、家に結構普通にコンポストあったんですよ、バジャジとか並んでて、だから何入れるかなんてもう分かってたんだけど、意外と皆さんそっから知らないって方がやっぱ多いみたいでした。
みんな都会育ちですね。
ねーとか言ってそう、田舎民は知ってるけど、あ、都会の方って意外と知らへんなと思ってきました、うんうんうん、なので逆にあとこれ入れちゃいけないとか、うんうん、これは入れていいよみたいなのがあったらお話聞けたらと思いますけど。
はいはいはい、ですね、まあ入れるものとしては野菜くずは何でもいいんです。
はい、
うん、なんですけど、ただし玉ねぎとニンニク、ガーリック、
はいはいはい、はい、
うん、ってとかっていうのはなんかすごいこう成分であんまりこうコンポストに良くない成分が入ってるらしくって、でなのでできれば玉ねぎとニンニクは外してほしいと。
はいはいはいはい、はい、
野菜ものでもね、
はいはいはい、
うん、なんですけど、あとは動物性のものを入れてしまうと適面ね、すっごいね腐敗臭がして、まあ、最終的にはね、だから腐敗って結局発酵のプロセスなのでいいんですけど、はいはい、でもやっぱりその匂いでちょっとやっぱり土の成分っていうか腐敗する過程でちょっと成分が変わってしまって、うん、はい、しまうので、
はい、
動物性は避けてくださいっていう話なんですね、はい、うん、で、うん、そういう話です。
なるほど、
うん、まあ、だからもう野菜物と動物性、もう玉ねぎを除いたベジタリアンにしてくださいって
完全ベジタリアンで、
完全ベジタリアンで、
なるほどね、うん、確かにまあ匂いますもんね、玉ねぎとか
においとかね、うん、すごい、うんうんうん、それじゃなくてもほら野菜入れてても今みたいにちょっとこう、うん、はい、水気が多い時ですごいやっぱり匂ったりとかすることが多いので、う、ね、はい、うん、なのでやっぱり ここにね、やっぱり動物性入れるとすごいだろうなと思って、
まあ、想像つきます、うん、某フライドチキンの花とか入れちゃいけないです
ね、ダメですね、うん、
結構お家確かに入れてる人たまに見るんですよね、うん、私昔お掃除行ってたお家のご主人は割と何でも入れる方で、某そうフライドチキンの骨とか某フライドチキンの骨とか、あとねティーボンステーキなの骨とか、ね、
はいはいはいはい、
結構ぶっこんで貼りました、うんうん、あとね卵の殻、
うん、卵の殻はいいです。
あ、卵から OK ですか、
う
ん、
あれからあれ崩れてくると、
はい、
なかなかねこう分解しないんですけど、
はい、
分解しなくてもあるだけ形っていうかこうちょっと細かくなってる段階で結構ねカルシウムになるんですよ。なので卵の殻は OK です、うん、
あ、そうなんですね、うん、
骨はダメですね、骨ワイボンステーキダメ、うん、某チキンフライドチキンダメ
なるほどなるほど、
うんうん、肥料的にはブラッド&ボーンって言って、
はいはいはい、
ボーン骨の髄を栄養にしたっていう肥料はあるんですけど、
確かに某バニングスとかで売って
ってます。
ボーバーニングスって言っちゃダメね。
ボーはあの園芸店で売って、
ねね、うん、袋で売ってるんですけど、
見ます見ます、うん、確かに、
うんうん、すごい肥料になるんだけど、はい、でもやっぱり自宅でそれをやっちゃうとちょっと匂うかなと思って、あとすっごいね、はい、本当に真ん中は綺麗に抜けるんだけど、はい、骨自体が結構ね分解されるのに時間がかかるんですよ。
確かにあのフレームだけ残る、うん、
残ってる、
分かります、
うんうんうん、
フレームって、うんうん、残りますよね、うんうんうん、なるほど、
うん、そう、牛さんもね鳥さんもね骨粗しょう症じゃないので
骨しっかりしてますからね、
しっかりしてるので、ね、フレームが残っちゃって中だけすっからかんに抜けちゃってみたいな感じの、
なるほど、うん、まあ自宅向けじゃないって感じですかね、うん、そうですね、なるほど、植物、うん、卵 OK、
卵 OK、にんにく、あ、玉ねぎダメ、
玉ねぎダメ、肉ダメ、
うん、
そんな感じでしょうか、うん、はい、
それでもうどんどんどんどん入れてってもらえればいいです、うん、
ひたすら積み重ねると、
うんうん、ただねやっぱね、はい、今の気候だと、はい、結構中がねもう水っぽくてジクジク、うんうんうん、はい、あとあのポーポーとかああいう水っぽいやつの、はい、あの残り物を入れてしまうとすごい中がもう水っぽくてジクジクしてきてすごいやっぱそこからも腐敗臭がしてくるので、はい、そういう時はあのなんていうのかな、シュレッドした新聞を入れたりとか、あと枯葉入れたりとかすると、はい、あのそういうあのカラカラしたものがあの全部水分を吸い上げてくれて、で新聞も入れるとあれね綺麗にあの分解してくれるので、
あ、そうなんですね、うん、
分解されます、分解されます、
新聞って初めて聞きました、
うん、そうそう、きれいにシュレットして入れちゃうと水分吸い上げてくれて、はいはいはい、あと一緒に野菜と一緒に分解してくれ、分解されていくのでそれでも水分が抜けます。
なるほど、やっぱり
水気が多いときは、
うん、やっぱり水分対策必要ですか。
うん、うん、
この時期
うちのもだんだんだんだんなんか湿っぽくなってきました。
はい、カビとか生えないです、
ね、カビは生えないですね、
カビ生えないですか。
カビ生えない、ひたすらドロドロ。
はあ、ごめんなさい、なんか言葉的に言うとドロドロってあれやけど、まあいいことなんですね。
うんうん、だと思います。あんまりこう顔つ、はい、すいませんね。顔突っ込んでなんかマシマシと見る気もしない
ので。まあまあまあまあそうなんですけど、あんま目にいいものではないですから。
うんうんうん、なのでもうガガって入れちゃって、で蓋パンして、でギュッと鉄柱みたいな。
まあまあそんな感じよね、うん、確かに
ちょっとこうね見た時にあちょっとドロドロっぽいなみたいな、
なるほどなるほど、うんうん、時々 かき混ぜますやっぱりあれって、
うちはね混ぜなくても、混ぜない、めんどくさい
めんどくさい
そこうんうんうん、だってねそんなに溜まってこない。
あ、本当ですか、
うん、大きいコンポストなんだけど常に4分の1ぐらいしか入ってないからどんなに入れても、
あ、そんなもんですかあれって、
うんうん、私のところはね、
あの、うん、先生のとこはちゃんとしてるのか、うん、私なんか結構私自分のばあちゃん結構入れてたなと思って今見る考えると半分くらいいってた気がする。
うちはあのでっかい四角の、四角で下に窓があるタイプでちょっと大きめなんですけど、あの、うん、多分4分の下4分の1ぐらいしか常に最近ないですね。
あ、でもだったらかき混ぜなくてもそのままね下からどんどん、うんうん
うん、下からどんどん窓開けて、どんどんね、あの出してくればいいので、
やっぱ窓開きタイプいいですね、そう考えるとね、
うんうん、窓ないやつはちょっとやっぱかき混ぜた方がいいかな、
かき混ぜ、
あとねネズミ対策も必要で、
確かに
うちネズミやられた、
ケアンズいますよね、
うん、
ネズミ、
うん
うん、私もこの前人ん家で初めて見ました、びっくりした本当にいるんだと思ってうん、うん、でっかいのから小さいまでいませんか。
小さいのがいたらアウトですね。
アウトですか。
どっかでね、でどっかであの、うん、巣作ってます。
あの本当ちっちゃいですよ。
そうそうそう、
片手、
そうそうそうそうそうそう、それ子供ですだから子供だって
ちょっと私は生まれたやつを見たんですね。
そうですね、生まれて多分1週間2週間ぐらいのみたいですか、う
ん、めっちゃ可愛かったです、
うん、可愛い問題じゃないですあれ、うん、だからあれの親だってネズミさんっていうくらいだから、だから、
ね、確かに
あのネズミね、ワンペアいるとかなりの周期で子供産んでいくので、
確かに月種類といえば多産で有名ですね、うん、そうそうそう、うんうん、
気をつけないといけないですけどね。
そうですか、私が見たのはその一部だったんですね。ちょっとなんか怖くなりました今そんなわけで時間になりました、コンポストの話、
うん、こんな感じでいいですかね。
いいと思いますよ、はい、わかんないですけど、
うん、またわかんないときは聞いてください、
はい、あのどしどしあの質問ください皆さん、あのはるみ先生
何経由でいいんだろう、
もう Facebook 経由でもいいですし、ワクワクのラジオ、あ、ラジオ宛てにメールいただいても、あ、直接私に直談判しに来ていただいても
わかりました。じゃあ
よろしくお願いします。
できるだけお答えします。
はい、大丈夫です。はるみさん、どんな質問来ても答えていただくので皆さん楽しみにしていてください。それではまた次回。
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM89.1。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
私たち、ワクワクジャパニーズラディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から、1時間やってるんですけども、
はい、
これはですね、キャンズ FM89.1 が、マルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます。
はい、
ちなみにワクワクの前が、6時から1時間 Excuse My French というフランス語の、番組ですね、
はい、
フレンチコミュニティの番組。そして僕たちのこの番組の後が、これは2時間にわたって、クックアイランドのプログラムが入ってます、
はい、
あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、水曜日はタイ、チャイニーズ、サモア、イーストンティモール、ラテンアメリカ、インドネシア、PNG、サウスパシフィックと、いろんなね、エスニックの番組がありますんで、
はい、
もし興味ある方はぜひ、あのね、まあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけども、あの一部英語でね、説明があったりとか、
はい、
やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるので、あのね、ぜひ聴いてみてください。で、みんな、このエスニックプログラムは全員、ボランティアでやってますんで、まあ、それぞれの、ね、コミュニティが今後続くためにもこの番組が、続けられるように皆さんサポートよろしくお願いします。
お願いします。
Thank you for listening to Wakwak Japanese Radio on KNZ FM 89.1. Our program is basically on KNZ FM 89.1, so multicultural program. We every Monday start from 7 p.m. to 1 hour. And before our program, we have Excuse My French, the French program from 6 p.m. And after our program, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to 10 p.m. We are part of the sort of big community of multicultural society. It's very important to have multicultural program in the radio, I think. So please support just simply by listening, and please share our program to other people. And would you please try maybe other program as well, French and Bukaran, and also we have Italy program, Filipino program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So please tune it just for our community.